ミナミズム朗読の館。
はい、1月朗読の館始めます。あのね、1月やっぱりね、1月っていうとどうしてもデビッドボーイを思う私なのですよ。はいはい。それなので、デビッドボーイの曲で幕開けしたいなと思いつつ、いろいろ探したんですが、今日はこれにしました。 Hello Space Boy です。あのね、この曲はなんと、裏ノートミナミズムのオープニングテーマ曲としても使わせていただいているペットショップボーイズとデビッドボーイがコラボした曲なんですよ。 Hello Space Boy、 なんとも言えないいい、題じゃありませんか。それなので、ちょっとこれを紐解いてみたいと思います。宇宙飛行士の少年。君は今眠い。君のシルエットは全然動かない。君は解放されたが、保護観察が呼んでいる。そして俺は自由になりたい。君は自由になりたくないのか。君は男の子が好き？女の子が好き？最近では混乱しているけれど、月の塵が君を覆うだろう。君を覆うだろう。この混沌が俺を殺していく。だからバイバイ。愛する人。そうだ。バイバイ。愛する人。バイバイ。愛する人。そうだ。バイバイ。愛する人。この混沌が俺を殺していく。そして混沌が俺を呼んでいる。そうだ。バイバイ。愛する人。だから、バイバイ。愛する人。そうだ。バイバイ。愛する人。バイバイ。愛する人。そうだ。バイバイ。愛する人。この混沌が俺を殺していく。そうだ。バイバイ。愛する人。バイバイ。愛する人。楽しい時を愛する人。優しい、優しい人でいて。バイバイ。宇宙飛行士の少年。バイバイ。愛する人。月の塵が君を覆うだろう。月の塵が君を覆うだろう。月の塵が君を覆うだろう。月の塵が君を覆うだろう。月の塵が君を覆うだろう。何回言うんでしょうね。俺の歌詞和訳というサイトからいただきました。1995年発表のデビッド・ボーイの19枚目のアルバム「アウトサイド」に収録しています。Hello, Space Boy。どうぞ。
アロンズ・シネマ。
映画に行こうって映画大好きコーナーでございます。あのね、去年の12月の、11日からかな、公開になっているボルト3部作です。素晴らしい、作品なので、まだやってたら見に行ってくださいね。どこかでやってる感じですよね。はい、ボルト、林海蔵監督の作品は骨のある、そして夢のあるファンタジックな作品でございますので、ボルトとっても良かったので見に行ってください。あと、そう、最近ね、ワウワウで日本映画特集してまして、まあ、そのね、いろいろ、まあ、古くから言うと仁義なき戦いとかをね、真夜中にやってたりするんですよ。そうすると起きて見ちゃうんですよね、これがまた。仁義なき戦いシリーズ、知ってますか？こうなんか同じテーマ曲でそれがかかるとワクワクして、で菅原文太さんね、すごい、主役で、ずっとシリーズ通して出てるんですけれども、でなんかね、面白くニュース的にこう解説というか、こうナレーションが入るんですよ。それが手法なんですけれども、それがまた面白いという、仁義なき戦いシリーズはね、まあ、もちろん DVD とかにもなってるでしょうので、何かあったら借りて、 見るのに損はないと思いますね。仁義なき戦いシリーズ、深作欣二監督とかね、いろいろ監督が、やってますけれども、いや日本映画の金字塔だなと思ってます。あ、広島弁バリバリ出てきますね。はい、そうです。あとね、最近では日本映画といえば白石和彌監督の作品はどれもこれも面白かったですね。白石監督、2009年ロストパラダイスイン東京が長編デビュー作の監督ですけれども、2009年のロストパラダイスイン東京が長編デビュー作ですけれども、2017年のね、彼女がその名を知らない鳥たちっていうこの作品がなんとも切なくて良かったですね。阿部サダヲさんすごい、なんか怪しくていい、いいなと思いつつ、蒼井優さんももちろん真骨頂発揮みたいな感じですけれども、彼女がその名を知らない鳥たち、これはまあ白石監督ブルーリボン監督賞に輝いてますけれども、あと2018年に孤狼の血、止められるか俺たちを、32分の3人で、やっぱりブルーリボン賞受賞、2年連続の受賞は今井正、市川崑に続く3人目の快挙となったという監督ですけれども、いやー、あとね、人よっていう作品、白石和彌監督、それも、ワウワウでやってたので見たんですけれども、これもね、なんとも、ああこういう家族劇かというような、素敵な作品でした。素敵っていう言い方もちょっとなんかな、 重くてずしっとくる。でこれがまた人よっていうね、その映画はですよ、劇作家でもある桑原裕子さん、ね、劇団角田という劇団の作家でもあるんですけれども、その人、桑原さんが書いた同名タイトルの舞台作品を映画にしたっていう、白石監督のアンテナってどこにあるのかなと思いますけれども、その舞台作品を映画にしようとして、でその映画がうわっというぐらいにインパクトを見ている画面の向こうからこちらに訴えかける監督だ なのだということで、白石和彌作品どれもこれも、映画として素敵だなと思った南谷でございましたよ。はい、それと今月はそうですね、試写の案内から、1月に、シネスイッチ銀座ほか全国順次ロードショーする羊飼いと風船という、映画があります。これ、チベット本当に吹く風、それとか、親密な家族のドラマと書いてありますけれども、そうチベットの、ね、大草原で牧畜をしながら暮らす祖父、若夫婦、3人の子供、3世代の家族、その物語です。その伝統とかね、受け継がれてきた価値観とか、それが近代化によって少しずつ変わり始めていく、そんなある日、子供たちのあるいたずらによって家族の間にさざ波が起こり始めるっていう、そういう、話だそうなんですけれども、監督がチベット映画の先駆者ペマ・ツェテンさん、作家としても実績が高く、本作が初の日本劇場公開となる、羊飼いと風船は多分チベットの自然とか、あとチベットの、ね、人々を私たちが知るのには、最適な作品なんじゃないだろうかと想像いたします。シネスイッチ銀座ね、銀座の裏通りって言ったらあれだな、銀座の通りにある、素敵な古い映画館ですけれども、シネスイッチに行くのも楽しみ、あそこら辺歩くのもね、ということなので、シネスイッチ銀座に、おいでいただいたらいかがでしょうか。羊飼いと風船という映画がやっております。それからもう一つ気になる映画があります。エポックのアトリエっていう映画なんですけど、これは、1月8日より新宿シネマカリでほかロードショーとなっておりますが、これ、日本映画です。エポックのアトリエはね、これ出てくる人が結構面白くて、クロマニオンズ、例の、元ブルーハーツと言ったらいいんでしょうか、クロマニオンズとかね、岡本図とか、ミュージシャンの、人たちが結構被写体になっているという面白そうな映画ですよ。 エボクのアトリエ、菅谷慎一が作るレコードジャケットっていうことで、まあ、あのミュージシャンが出てくるのも納得いくようなレコードジャケットのアトリエを多分描いた、そういう、映画だと思います。好きになる、夢中になる、生き方になる。へえ、そうか、菅谷さんのアトリエの中の、愉快な話なんじゃないかなと思います。とその人のアナログな生き方は私たちが忘れていた大事な何かを教えてくれるという副題がついてます。ああ、アナログレコードを最近作りたいというミュージシャンが、うん、またちょっと盛り返してきてるっていうことを聞きまして、今配信でね、1曲ずつ買うのでレコードジャケットなんか見たこともないやとか、あの CD になってジャケットのね、あの面が小さくなって、あー、デザインがつまんなくなったななんていう話も聞かれたのももうつかの間、今やもう配信だとあの、ね、デザインなんかどうでもいいやみたいな、そんな売り方をしている、一曲売りしている音楽だったりするわけですけれども、そのレコードジャケットね、アナログレコードのジャケットは、まあ、一枚のキャンバスみたいなもの でそこに絵を描くのか写真にするのか字で埋めるのかとか、多分夢があったと思うんですよね。あのそのデザインの話だと思うんですけれども、菅谷慎一、あの彼の名前を聞いてもピンとこないかもしれません。ではクロマニヨンズを象徴するイラスト、あの毎回どこからやってきたのかわからないジャケットをデザインしている人といったら、アートなる人も多いでしょうと。彼はね、菅谷さん、デザインの勉強したことがなく、大学では建築を学び、卒業後は家業の町工場で働いていた人なんですって。でもデザインがしたくて手探りで学び、どこにも所属せずに人脈ゼロから仕事を手にしたと。今もたった一人で、本当に一人でもう20年も楽しそうに物を作って生きているんですって。好きなことを追いかけて、気がついたら楽しいことが仕事になっていました。そんな菅谷慎一の姿を記録したこの映画、これがエポックのアトリエだということです。いやー、楽しそうです。1月8日より新宿シネマカリテ他ロードショーしておりますので、お楽しみに。エポックのアトリエ、そして羊飼いと風船という映画をご紹介しました。では1月の3曲目、南谷朝子で恋する壁の真似をして。 Rain